皆さんおはようございます。2月18日の、シリス礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当にですね、立春が過ぎまして、本当に暖かい、日が、だいぶ続いております。しかし夕方になりますと本当に、また冬に逆戻りといいますか、寒い、風が吹いたりですね、本当にこう気候変動の、激しい季節で、あります。本当にこう体調管理がですね、本当に難しい時期だと思います。どうか皆さんお体に気をつけていただきたいと思います。それではですね、今日もですね、これから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。2月のこの14日はですね、灰の水曜日でありました。例年私たちの教会はですね、この去年、その講壇に飾りましたあの城の史実にですね、あの城の葉っぱを飾りますけども、それをまあ牧師館にとっていつもあるんですが、でその城の葉っぱを、ですね、切りまして、みんなで、紙にお祈りを書いて、そしてお祈りを捧げてですね、炉の中でこう燃やしてというですね、ことを毎年やってるんですが、14日の日にも、やりました。でその日からですね、私たちは受難節に、入ったわけであります。でこの、今年はこの受難節ですね、は、2月の14日からで3月の31日、これが復活日でありますけども、それまでの間ですね、日曜日は除いて40日間あるわけですね。でこの期間のことを受難節と言ってるわけです。レントというわけですね。でこのレントって言いますのは、断食という、まあ、意味もあるようですね。主イエスキリストがですね、この荒野で、40日間断食をされまして、で苦しみを受けられましたからですね、そのことを覚えてこの時を過ごすというものであるわけです。さて今日はですね、受難節の、ですね、第一の史実です。今日からこの受難節を、迎えての初めての、史実礼拝であるわけです。今日与えられましたこの聖書日課ではですね、マタイによる福音書4章の、1節から11節が与えられております。シエス・キリストの荒野のこの試練の物語が記されておりますけども、ここから、御言葉に聞いてまいりたいと思います。まずですね、その前にこの4章の前ですね、3章の、17節からちょっとご覧いただきたいと思うんですが、失礼、3章の13節から、ちょっとご覧いただきたいと思いますがですね、主イエスはですね、この宣教の失礼しました、その宣教の初めにですね、洗礼を受けられましたけども、この時天からの声が、聞こえたと記されています。3章の、17節でありますね。これは私の愛する子、私の心にかなうものと記されています。主イエスキリストがですね、ご自身が神の子としてこの、世に使わされたですね、そのようにですね、自覚されたのがそのこの時だと思います。それでですね、4章1節からなんですが、さてイエスは 悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれたと、記されておりますが、神の子メシアとしてですね、自分が、何をしたらいいのかなと、そういう思いがあったと思うんですよ。で、霊に導かれて、まずはその霊がなすままにですね、荒野に行かれたと言ってるんですね。で、最初そこでですね、試練に遭うわけですね。で、その、そして40日間昼も夜も断食した後、空腹を覚えられたと二節で記されております。この最初の試練は40日間のですね、断食の後に来たわけです。この聖書ではですね、試練を示すですね、その、象徴的な数字として40という数字が、使われてますですね。40日間の断食ですね、というその後なんです。あのモーセがですね、シナイ山で、十戒をこの受け取るときですね、40日間この断食をしたと記されているわけですね。で、またこのエリアですね、もうエリアも神様と出会うためにですね、荒野を歩いたのも40日でした。そしてシュイエスも40日間断食されました。断食してその、お腹が空いてシュイエスの耳にですね、声が聞こえてきました。神の子なら石がパンになるように、命じたらどうだとですね、そのようにささやくわけですね。多くの人がパンがなくて飢えている、石をパンに変えればみんなが食べられるではないかと、それが神様のこの使命ではないのかと言ってるんですね。神の子ならば、この主イエスにはですね、石をパンに変える力が与えられているわけです。しかし主イエスはそれに対して言われました。4章4節です。人はパンだけで生きるものではないと、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると、このように言ってるんですね。まずはそういう誘惑に対して、退けられました。で、2番目の、誘惑なんですがですね、4章7節ですね、神の子なら神殿の屋根から飛び降りたらどうだというもの、すなわち奇跡を起こして神の子である印を人々に見せようという誘惑なんですがね、主イエスはこの奇跡を行う力を持っておられました。後にですね、主イエスは多くのこの病の人を癒されております。その力を自分のために用いればいいわけですよ。神の子なら力を使えばいいという誘惑ですね。それにイエスの心は動いたでしょう。しかしイエスは答えられてます。4章7節で、あなたの神である死を試してはならないと言ってます。そしてさらにですね、もう一つ、誘惑を、するわけですね。自分を拝むならば世の栄光をお前にあげようというですね、誘惑でした。この当時の人々が求めていたのは、このイスラエルをですね、このローマからの支配から、解放する栄光の救い主メシアだったんですね。王が欲しかったわけですよ。国の独立を人々は求めてます。お前は 人々を束ねる力を持っている。それこそ救い主、メシアのなすことじゃないのか。民衆は王を求めてるし、あなたの役目じゃないのかとサタンは誘うわけです。主イエスがですね、ガリラヤでこの5000人を養った、あの奇跡の物語です。人々がですね、イエスの力に驚いてイエスを王にしようと言ったわけですね。あのヨハネ福音書の6章15節に記されてますね。しかし主イエスは人々を退けまして、一人山に登って祈られるわけです。主イエスはあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと言われて、この誘惑をですね、退かれたわけであります。退けたわけであります。さて、この荒野の試みの背景にあるものにはですね、本当にこの申命記ですねの記事が本当に参考になると思うんです。この主イエスがですね、この体験されましたこの荒野の試練はですね、いずれもお前が神の子ならという問いかけが出始まってますね。この神の子なら救い主として何をすべきかを主イエスがですね、この模索された物語なんですね。自分が救い主であるならば何をしたらいいのか。主イエスはですね、誘惑に対していずれもこの申命記の言葉を用いられて答えられました。人はパンだけで生きるものではないと、あの申命記の8章3節に記されています。あるいは申命記の6章の16節で、あなたの神である主を試してはならないと記されているんですね。さらにですね、申命記6章13節で、ただ主に仕えよと記されているわけです。ですからマタイはですね、この物語を、ですね、理解するには、申命記を読むことが大事だということをですね、示しているんじゃないかと思うんです。早速私たちもですね、この申命記をですね、見てみたいと思うんですが、皆さん、旧約聖書294ページ申命記の8章1節からですね、ちょっとお読みしますので、お開きいただきたいと思います。申命記の8章1節から3節、旧約聖書の294ページにこのように記されています。今日私が命じる戒めをすべて忠実に守りなさい。そうすればあなたたちは命を得、その数は増え、主が先祖に誓われた土地に入ってそれを取ることができる。あなたの神主が導かれたこの40年の荒野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうか知ろうとされた。主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。このように申命記は、記しております。3節、主はあなたを今苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられたと。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであったとあります。 この新明記の背景にあるのはですね、イスラエルの出エジプトの体験なんですね。イスラエルの民がですね、奴隷の身から、解放される、その体験ですね。エジプトで奴隷だった民はですね、モーセに導かれましてエジプトを出ますが、彼らが導かれたのはこの、父と水が流れる約束の地じゃなくて荒野でありました。荒野ですからですね、本当に食べるものもない、乏しい食べ物がなくなりますとですね、このイスラエルの民は神様を呪いました。エジプトを出るんじゃなかったとつぶやくわけです。出エジプト記の16章2節から3節にこうありますね。我々はエジプトの国で死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたと言ってるわけです。その不平を言うために神はですね、天からマナを降らしたり、あるいはうずらを降らしたりしたわけです。ですね。それで養われたわけです。このイスラエルの民が約束の地、カナンに導き入れられましたのはですね、この出エジプトの出来事から40年も後だったわけです。このエジプトとこのカナンの土地はですね、隣の国ですね。まあおそらく歩きで2週間から14日間から20日ぐらいの距離だと思うんですが、この民はですね、40年間も荒野を歩かざるを得なかったわけです。イスラエルの人たちはですね、思ったことでしょう。最初にエジプトに出た仲間の多くは荒野で死んでしまった。これが救いなのか。神様は私たちを愛しておられるのかと思ったことでしょう。そうですね、今から40年前というとですね、本当に、仲間たちももうこの時代のことですから、世代も変わっていたことでしょう。しかしですね、40年間を振り返った時ですね、彼らは神様に感謝するわけです。この40年間まとう着物は古びず、足が腫れることもなかった。神は荒野に共にいてくださったんだと喜んだわけです。ですから杉越の祭りと今も言われているわけですね。エジプトを出たばかりの民はですね、恵みが与えられれば賛美しますが、困難が来れば神様を呪う存在でした。当てにならないですね、この神様の約束よりも、パンをくれるならばエジプトの奴隷がいい、よしとする、そういう存在だったんです。彼らにはまだ理想も信仰もない、単なる烏合の衆でしかなかったわけですよ。ですから神様はですね、彼らを荒野に導かれたんですよ。そして10回を与えられました。神様の戒めに生きる、そういう民にイスラエルの民を育てようとされたわけですよ。その試練を通して彼らはですね、人はパンだけで生きるんじゃない、主の口から出る全ての言葉によって生きるんだと信仰を告白するまでにもなったわけです。これはですね、パンがなくて飢えて神様に叫んで神様から養われた経験をしたものでなければ告白できない言葉だと思います。試練を通して初めてこのパンのありがたさが分かって、パンを与えてくださる神様へのですね、感謝が生まれるわけですよ。こうした荒野の試みはですね、私たちも経験するんじゃないでしょうか。 アラノを歩くイスラエルの民はですね、私たちなんですよ。まさに私事で恐縮ですけども、私は50歳で、この会社を勤める辞めるまで、学校を出て27年間、サラリーマンとして過ごしました。その27年間を振り返ってみますとですね、本当にこの、命のパンですね、肉やパンを求めるような生活をしてたわけです。決算で忙しい時はですね、この日曜日でもですね、仕事のために会社に、行ったりしました。で、泊まり込みの時もありました。近くのホテルを、用意してもらってそこに泊まり込まなきゃならないような時もありました。30代当時はですね、まだコンピューターもそれほど発達、今ほどのコンピューターシステムはありません。もう私も経理やってましたから、手書きの処理が多かったです。まだまだですね、システム開発も進んでない、時でしたから大変でした。ですから、一月のこの残業時間平均は70時間ですね。毎日、夜の9時10時までの残業、当時は土曜日も、午後も出勤という時でしたから大変な時でした。本当に残業も多い時で150時間にもなったこともありました。今で言えば大変な、労働だったなと思いますが、よく無事に、まあいろんなことありました。その間やっぱりですね、病になって、一月間入院してしたこともありました。まあ仕事してる最中にちょっと調子がおかしいんで病院に行ったら即刻入院ということで、当時やってた仕事なんかも全部机の上に放り出したまま、即刻入院ということになりました。会社の皆さんも信じられないという顔をされてましたけどもね、本当に周りの方にはあの時は迷惑をかけてしまったと思いますが、そういう時代ですね。そして40代に入りましたら今度は出張が多かった。もう、月曜日から金曜の晩まで出張、そして土日を置いてまた月曜日から別のところへ出張と、沖縄から北海道までいろんな拠点ですね、支店や、ですね、営業所いろんなところへ、まあ、行かなきゃいけませんでした。そこを行き来する日々であったわけです。で、土曜日に帰ってくることもあって、で、日曜日、教会に行って、そして教会の役員としての仕事もありましたから、日曜日礼拝の後役員会をしたりして、本当に夕方遅く、日曜日帰って、そしてまた月曜日から出張なんていうことも、まあ今からはもっととんでもない生活をしてたなと思いますが、そういう生活だったですね。ですから教会はですね、この会社のゴルフコンペなんかがあればやっぱり休まざるを得ません。またですね、家族と一緒に旅行する時も、まあ、当然少しはあるわけですけども、教会はそういう時は休まざるを得ないんです。でも礼拝を休んでもペナルティにはならないんですけど、会社を休むとですね、こうまた病気したりして休むと会社やその会社の仲間にも本当に迷惑がかかるわけですよ。ですね。それでもですね、この聖書の言葉で言うならば、例の家庭よりも、日ごとのパンの方が本当に大事となっていた時代だったと思います。ですからですね、大きな苦痛を伴っていたことは事実ですね。試練の嵐であったと思います。 その自分がですね変えられましたのはですね、そういう苦痛の中で自分は本当にキリスト者として生きているのかと問いかける声が聞こえてきたわけですよ。教会生活をしてるけども何も変えられてないんじゃないのかと、自分が変わることができてないんじゃないか、自分っていうものを信仰者としての自分が見失われてるんじゃないかという気がしてきたわけですね。で、別の生き方ができないかという思いもありました。で、ある日のですね、その手術礼拝にですね、当時86歳の、引退牧師の先生が、特別伝道で来てくださいまして、説教してくださいました。神共にいますということで本当に元気よくですねお話をくださいました。当時実は私の父も86歳で同じ年だったんで、いやすごいなと、この先生も戦争経験されて、私の父も戦争経験して無事に帰ってきてくれたからよかったんですけども、そのですね86歳の牧師が説教してくださる。かってですね、実は、一度私はですねこの、大学時代、当時、神学科もありましたので牧師の仕事ということもですね、思い描いたこともあったわけなんですが、それでもですね牧師なんていうことにはとんでもないけど自分の能力ではですねまかりきれないですね、まかないきれない、自分にはできないと諦めた仕事だったんです。で、その説教の中聞いてるときに本当に大事なものは本当に会社もちろん大事ですよ、すなわちパン、これも大事です。でもやっぱりそればかりじゃないということに気づかされていったわけです。御言葉を語る主イエスの救いを多くの方々と分かち合える仕事、思い切ってこの舵を切る決心をしました。そのような時ですね、勤務先がですね人員削減をするということになりまして、希望退職を募るようになったわけです。当時ちょうどもう私も50歳でしたので本当に時が来たという思いでですね、会社を辞めさせていただきました。そしてこの進学の学びをですね、続けるために、進学校に入学をしたわけです。まだ、当時ですね長男は大学生でもありましたし、長女もまだ高校生ということもありました。まだまだちょっとですね、もう少し仕事をしなきゃいけないということもありましたので、たまたま夜間進学校があるということで、夜間の進学校に入学させていただいて、しばらく少し仕事をするということになりました。いただいた退職金でも当面の生活の目処も、ついていたわけで、でもその後はどうなるか本当に分かりませんでした。生活ができるのかどうなのか不安がいつもありました。幸い進学校を卒業しました。その時ですね、牧師の、試験を、受けるわけですが、牧師の試験を受けて、そして川口教会がですねこの牧師として招聘してくださって本当に嬉しかったです。しばらく、補教師でありましたけども、それから、主任担任教師で招かれましたので、その間も、進学の勉強も当然もう一度牧師としての試験を受けなきゃならなかったですね。本当に試練が続いたという、今から思いますとよくやってきたと自分でも思いますが、難しい、試験、難しい勉強もいっぱいしなきゃいけなかった。しかもその間に説教も作らなきゃいけないし、牧会もしなきゃならない、 そういう生活が始まってしまったわけですね。もちろんその間ですね、本当に、自分自身も、救急車で運ばれたり、何回か、してきました。それから本当に試練の連続ですね。20年が経ちましたけどもですね、今では長男も長女もそれぞれ、もうみんないい年になって、子供もいて家族も作って励んでいてくれるんで本当にありがたく思ってますが、本当に私たち家族もですね、イスラエルの民が経験したようにアラノの旅を経験してきたわけです。ですからですね、今はですね、何のためらいもなく言えると思うんです。人はパンだけで生きるんじゃないと。なぜならパンは神様が与えてくださると。だから神様に身を委ねて生きようとイエスは言われている。その言葉をですね、思い出すわけですよ。本当にね、進学校卒業するときに、本当に生活も不安でした。でも進学校の教授が言うにはですね、本間さん、心配することない、植えることないよと言うんですね。植えることない、確かに、植えることなく今もですね、本当に健康に明るく楽しく仕事もできてるんですね。本当にですからですね、私は試練には何かこう意味があるんだと思うんですよ。で、新明記をもう少し読んでいきますとね、この約束の地に入った民がどうなったのかが書かれてますよ。イスラエルの民は約束の地に入りますとね、カナンの地ですね、本当に定住しまして、まずは農耕生活をするわけです。そうしますと人はですね、蔵を建てたりして作物を蓄えるようになっていくわけですよ。そして自分の蓄えに頼りにして神様を忘れ始めてしまう。偶像礼拝を始めてしまうんですよ。バールにぬかづくようなこともしてしまう。神様がいなくても生きられるからですよ。やがて人はますます豊かになって、貧しい人はますます貧しくなるという社会が、こう本当に社会的な不公平が生まれてくるわけです。そこから振り返った時、人々は荒野の方が良かったんじゃないか、そこには神様との生き生きとした交わりがあった、人と人とが助け合う生活があったことに気づき始めていくわけですよ。物質的な豊かさが人をですね、幸せにしないということに気づいていったわけですよ。マタイによる福音書4章1節、さてイエスは悪魔から誘惑を受けるため霊に導かれて荒野に行かれたと記されています。イエスをですね、荒野にこう導いたのは神様の霊でした。つまり神様が主イエスに試練を与えたんです。試練はこの神様から来るんですよ。そしてこの試練はですね、私たちを滅ぼすためじゃなくって、私たちを育てるために与えられるんじゃないんでしょうか。どうしようもないさまざまなね、苦しみ、悲しみ、病、いろんなことがありますよね。子育てで苦しむ、あるいは家族関係で苦しむ、いろんな苦しみがある。でもそれらはね、乗り越える、乗り越えていくんですよ。私たちを育てるために与えられているんです。主イエスはですね、石をパンには変えられませんでした。変えてはいけなかったことだと思うんですよ。もうね、苦労しないでこう与えられたパンっていうのは本当に人を養う力を持たないんですよ。よくなんだこう親の七光じゃないかとかね、本当にそういうことを言われてしまうような こともありますよね。苦労なしでいいななんて人から羨まれるようなことも あったりするわけですよ。そうするとね、やっぱり2代3代になってくるとその会社がおかしくなるとかよくありますね。やっぱり苦労なしには人はやっぱり養われないわけですよね。パンがないことを通して渇望することを通苦しみを通して荒野の厳しさの中で私たちは神様と出会うんじゃないんでしょうか。十字架の苦難を経なければ復活の喜びはない。そうですね、人生の旅路でですね出会うこの試練を神様が与えてくださったんだ、恵みとして受け取るときですね、その与えられた試練は祝福に変わっていくんですよ。ああ、これだけ神様は祝福してくださってるんだ、そういう感謝の思いに変えられていくんですよ。どうかますますこれからですね、神様はどんな試練を私たちに与えてくださるのかな、その意味をですね、考えながらですね、喜びに変えられるように努力しながらですね歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上に主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。祈りましょう。神様、春を迎えても寒い日が続いております。今日もこのようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。本当に私たちには試練の連続の日々であります。しかしそれには意味があるということを私たちはこの朝知ることができました。感謝いたします。さまざまな試練、あなたが共にいてくださる、そのことを通し信じて歩んでいくことができますよう、私たちを守り導いてください。これまでの時を感謝し、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。